それでは今日の御言葉を最初にお読みすることをします。創世記の18章です。とても長いので、とびとび読みますので、この都度目でくださるようにお願いいたします。最初に18章の1節と2節です。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地にひれ伏して、ここまで。次は、十節に飛びます。十節です。彼らの一人が言った。私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。サラはすぐ後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムもサラも多くの日を重ねて老人になっており、しかもサラは月のものがとうに亡くなっていた。サラは密かに笑った。自分は年を取り、もはや楽しみがあるはずもなし、主人も年老いているのに、と思ったのである。もう一箇所飛びます。20節に飛びます。20節です。主は言われた、ソドムとゴモラの罪は非常に重い、と訴える叫びが実に大きい。私は下って行き、彼らの業績が果たして私に届いた叫びの通りかどうかを見て確かめよう。その人たちはさらにソドムの方へ向かったが、アブラハムはなお主の御前にいた。アブラハムは進み出て行った。誠にあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか？あの町に正しいものが50人いるとしても、それでも滅ぼし、その50人の正しいもののために町をお許しにならないのですか？正しいものを悪いものと一緒に殺し、正しいものを悪いものと同じ目に合わせるようなことをあなたがなさるはずがございません。全くあり得ないことです。全世界を裁くお方は正義を行われるべきではありませんか？お祈りします。天の神様。今日も私たちをあなたの御前に集めてくださいましたことを感謝いたします。どうぞ主よ、今日の読まれたところ、そしてアブラハムの生涯を通し、聖書全体を通して、あなたの御言葉を、御心を私たちに教えてくださいますようによろしくお願いいたします。一人の義人、イエス様こそ私たちのために来てくださった義人となってくださいました。どうぞ私たちの心をイエス様にさらにさらに近づけ結びつけてくださいますように、はじめにイエスキリストの御によってお祈りいたします。アーメン。今日は一人の義人というメッセージの題にいたします。前回はエルシャダイ、全能の神ということでお話をしました。全能の神、エルシャダイ、これをヘブル語でもうちょっと詳しくすると、母親の乳房っていう意味があったってこともお話をしました。そうです。赤ちゃんを産み、そして赤ちゃんが成長していくに必要なものすべて母親のところから赤ちゃんは受け取っていきます。そのように神様は私たちを産んで神様の子供としてくださいますけれども、同時にまた私たちが成長して完成するっていうこと、私たちを完成する。この意味において全能の神と言ってもいいかもしれませんね。しかし、このアブラハムに子供が生まれるって言っても、なかなか生まれてきませんでした。実際に彼らが期待したのは本当に赤ちゃんが生まれてくることだと思うんですけれども、神様の御心はもっと深いところにありました。それは私たちにも通じることです。あなたに男の子を与えるって言った時に、女の子でもいいんですけれども、私たちは本当に、おやんおやんと言って生まれてくるその子供を想定します。でも、神様がすべての人に与える子供っていうのは、永遠の命。神様の子として、神様の御国を受け継いでいく子供。ですから、私たちの魂の救いってことです。私たちが神の子供となるってこと。このことを表しております。でも、それは、私たち人間の努力とか知恵や知識において、そのような子供を産むとこ、私たち内側に持つっていうことは、それは決してできないんですね。そこで神様は、アブラハムを私たちの模範として選んでおりました。ですから、アブラハムのことを信仰の父 とも言われておりますね。アブラハムは私たちの見本、手本、父ですから、私たちは見本としてアブラハムのように歩むっていうことにおいて、私たちもまた永遠の命のある神様の子供を内側に持って、そして救われていくってことができるっていうことを私たちに教えます。アブラハムの生涯、カルデアのウルっていうところにおりました。だいたい65歳ぐらいの時から彼のことが聖書に書いてあると言われております。そして、大いなる国民にするかもとおっしゃってくださいました。しかし、子はいなかったんですね。それで、私の親戚がおりますから、どうぞその親戚をあなたが用いてくださればって言ったんですけれども、そうではなくて、あなたが生まれるものが後を継ぐって言いました。ですから、あなたとサラ、両方から、二人から生まれるものがそうだと言ったんです。そして神様は、では、契約を結びましょうと言って、まず第一番目の契約を作りました。それは、あなたに子供が生まれるっていう約束、契約。第一番目は、羊、ヤギ、それからこれを二つに裂いて、そして並べなさい。昔の契約は、裂いた動物の間を二人で行って、二人で帰ってきました。これが契約でした。どんな契約かっていうならば、もし違反したらこのように裂かれるっていう契約だったんですね。ですから、命の契約を結びました。しかし、子供はなかなか生まれてきませんでした。そして、とうとう今、アブラハムは99歳になっておりました。17章のところに書いてますけれども、99歳ですね。そして99歳になってもなお子供が生まれてきませんでした。じゃあ神様は嘘をついてるんだろうか。神様はもう一つお前にしてほしいことがある。99歳っていうのは人間の不可能っていうことを、100% 不可能っていうことを表す言葉と言ってもいいでしょう。そして、アブラハムに対して、割礼を受けなさいと言いましたね。割礼っていうのは男の子のおちんちんのところの包皮、そこの子を切るってことでした。それは取るも直さず命を伝える部分を切るってこと。だから人間の命を断つってこと。これを表しました。神様はいよいよ約束のもの、すなわち私たちの知恵とか努力とか、そういった方法において、私たちは永遠の命を得るんではないんですね。神が私たちのために十字架にかかって、そして代価を払ってください。罪のないイエス様が私たちの罪を背負って、そして二つの動物が裂かれて、そこのとこ行ってきたっていうこと、アブラハムを通らせませんでした。神一人で行ってきました。神一人で約束を果たさなければなりません。そうして今度は私たちがそれを本当に自分の命で生きるのをやめて神様の命に自分を委ねて生きるかどうかっていうこと。これこそ割礼っていうものだったんですね。自分の命を断つ。そして神の命に全面的に自分を委ねていくっていうことが割礼。これは男性でも女性でも同じです。私たちに合わせて言うならば、これは洗礼を受けるっていうことです。洗礼を受けるっていうことは水の中に浸かります。それは死ぬっていうことを表しております。自分に死ぬ。自ら起き上がってきます。これは復活の命にあがさかって、神の命で生きるっていうことを表しておりました。さて、このようにして準備が整いました。そして18章に入ります。主はマムレの木の、パチの木のところでアブラハムに現れました。そして、アブラハムはこの時に目を上げてみるとってこう書いてます。ここ、私の心にすごく引っかかったところです。目を上げる。皆さんは神様に目を上げるっていうこと、もちろん祈るっていうことは目を上げてることですけれども、特別にまた目を上げるっていうような経験をしたことあるでしょうか？どうでしょうか？私は一度、20歳の時にあるんです。それは、私は夜間高校を出て、そして大学も夜間、名古屋の名城大学2部の方 理工学部に入りました。しかし、全然勉強わからなかったです。全然わからなかったです。英語の聖書を渡して、どうして日本語は書いてないんだって思ったんですね。英語ばかりですから。理工学部に入ったらね、数学はわからない。ドイツ語もある、アレプある。本当にわからないんです。じゃあどうしてそんな大学に入れたかっていうのは、推薦してもらって入れたんですね。多分私、普通の人よりちょこっと成績が良かったのかもしれません。だからその推薦で入ったもんですから、実力は何もなかったんですね。そして困っていろいろしてるときに、一人の人を通して、面白い先生がいるから行かないかって言って、ババトシッコっていう名城大学の哲学のクリスチャンの先生、その人と知り合うことができました。先生が自分の家を開放して、集会を開いてくださって、何人かの学生たちと行くようになって、そして10時ぐらいから始まって、4時、5時まで。そして奥さんに昼ご飯作ってもらって食べながら、そんな風にして過ごしましたけれども、でも、そこにおいて本当に聖書とか賛美とか、そういった教えてきました。ところが、次の年になってから、本当に自分自身は行き詰まってしまったんですね。どうしていいかわからない。あれもダメ、これもダメ。昼仕事しながらですが、疲れもあったと思うんですけれども、その時に、聖書の御言葉を思い出したんですね。あなたは祈る時、戸を閉じて、天の父の神様に祈りなさいとか言って、それで暑い日だったんですけれども、雨戸を閉めて、戸を閉めて、全部閉めて、カーテン閉めて、そして、しようっていうふうに心の中で言いました。その時、本当になんかこう、そこに白い衣を着た人が立った気がしたんです。皆さん、はっきりと見て証拠があるってんじゃないですよ。そこに白い衣を着た人が、っていうですね、その感覚です。嘘って言えば嘘です。ちょっとわかんないですね。でも、それは私にとっては目を上げてっていう時だったように思うんですね。アブラハムも神様から言われたことがずっと99歳になったとしてもまだ実現してないんですね。ですから、もう目が下がってしまう。どうしようもならない。もう自分には絶望ですね。99っていうのは 100% の手前ですから、100% 不可能っていう。99歳まで待たせたんですね。そしてアブラハムは目を上げて、そこに神を見ました。三人の中の一人は神様であるってことがわかりますし、あと二人は天使だったかもしれません。そして彼はそこの時に、本当に一つに地にひれ伏して、そして神様と言って、また神様に対する信仰、それを新たにしました。そして、アブラハムとサラは本当にこの人たちを年頃に年頃にもてなそうとしてますね。お客様、よろしければどうか神明のもとを通り過ぎないで、どうぞ立ち寄ってください。何か召し上がるものありますかって言って、子牛を殺して料理までしていた。私も中国に行った時に、イー族って言って、少数民族なんですけれども、そこに聖書を運んでいったことがあるんです。クリスチャンがいるんですけれども、そのクリスチャンたちはすごく喜んでくださってですね、ある時に泊まったんです。豚を殺して食べさせるっていうんです。とんでもない豚なんかとてもとてもこんな食べることもできないし、もったいないしって、ね。そして鶏2羽にしてもらったんです。日本人4人ぐらいいったでしょうか。そんな思いあります。そのぐらい、反対して、反対してくれる。そういったことを一度経験したことがあります。そして、彼らは天幕のところで、アブラハムとサライに会うことができました。アブラハムは本当に彼らに仕えていきました。そうしたらまた次節に、彼らの一人が言った、私は来年の今頃必ずここにまた来ますが、その頃にはあなたの妻のサラに男の子が生まれているでしょう。って言って、かねてから約束したことを、今もう一度ここで神様は二人に語り出しました。99歳まで子供が生まれなかったわけですね。そして今度は来年なんて言われたって、とてもとても信じることなんかできなかったと思います。そこで12節に、サラは密かに笑ったと書いてます。 密かに笑った。これ、わかりますね。私たちは、神様自身はあんまり信じないけれども、神の言葉は信じるっていう信仰があります。それは、神の言葉は自分に都合がいいので、あ、こうなればいいなっていうことを神様が言ったみたいなので、神様はそこに持ってきておいて利用していく。もう一つは、神様は本当に信じてるけども、神の言葉は信じられない。例えば、私神様は信じてるけども、来年の今頃、あなたは総理大臣になるなんて言われたってですね、とてもとても信じられないですね。神様は信じてる。しかし神の言葉は信じられる。アブラハムの信仰はちょうどそのようになっておりました。神様は信じるけれども、サルもそうですけれども、私たちはもう子供を産める体は遠に過ぎているんだ。だからどうしてここに子供が生まれるか。それは信じられない。それが笑ったっていう表現で受け取ることができると思います。さて、神様と人の中に違いがあります。それは過去、現在、未来に対する考え方です。私たちは過去、あなたの罪は許されたと言ったとしても、それには自分にはそれほど思えない。許されたと思えない。まだいろいろ残ってるじゃないかと考えてしまいますね。でも、もちろん、あなたの罪は許されたっていう、その罪っていうのは、神様を信じないっていう一番の根底の罪のことを言ってる。だから、ある時に私、神様を信じるなら、それは決してなくなることはない。いつまでもそれは残って、私たちは、現在、死に至る病からは許されているんですね。解放されているんです。しかし、自分にはそれが、切実にはわからないってことになります。だから現在。現在は目に見えて自分、世間、常識の世界から抜け出せない。私たちは常識の世界から抜け出すことはできません。これが現在です。で、未来。過去と現在がこうなんだから未来がこうなるはずはないって、過去と現在を用いて未来を私たちは受け入れることができない。っていうのが私たちの過去、現在、未来、姿じゃないでしょうか。しかし、これをさらに当てはめるならば、過去、90歳まで、彼女はもう90歳になってますから、90歳までこう産めなかった。現在、こう産める体はもうとっくに過ぎているんだから、とてもとても子供なく産めない。未来、過去から現在のことを考えて未来がピュッと変わるなんてことは決してありえない。過去、現在、未来。しかし、神様にとっての過去、現在、未来。これは全然違ってきます。なぜならば神は永遠から永遠に生きているお方であります。ですが、過去、現在、未来を含めて永遠っていう言葉です。だから、神様は過去も現在も未来も一つなんです。その証拠に、今から4000年前にアブラハムという人がいました。今から2000年前にイエス・キリストが人となってきてくださいました。それからまた2000年過ぎております。これだけでも6000年になってますよね。でも、神様変わってますか？全く変わってないですね。全然変わってないです。過去、現在、未来。神様のアブラハムに約束したことは実に、今、私たちに実現するんです。なぜ実現する？ 6000 年経っても神は変わってないからです。神は同じだからです。そのようにして、神様にとっては過去、現在、未来。2000年前のイエス・キリストの十字架は、今の私に、当てはまる。復活したっていうことは今の私がそれに預かる。全然変化してないんですね。同じことが。ですから14節に、主に不可能なことがあるでしょうか。あるだことがあろうか。と 言いました。そうです。主に不可能なことはないはずです。そしたらサラは、いや、私は笑いません。というふうにして答えましたけれども。でも、私たち、本当にサラの言葉は、一歩によって言いたいと思いますね。私に神様語ってくださったこと、私はそれを笑いません。本当にして受け取ります。これも本当にしてあなたを語られたことだから、受け取りますっていうこと、笑うんじゃなくて、むしろ、それを本当に受け取れるものになりたいと願います。16節から。さて、彼らがこういうふうにしているうちに、3人の者たちが、アブラハムのところにやってまいりました。そして、18節、19節、先ほど読みましたけれども、アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。私がアブラハムを選んだのは、彼が息子たちとその子孫、主の道を守り。出てまた息子、子供が生まれるってことを取り上げてきました。アブラハムに全世界の国民があなたによって祝福を受けるって言いました。何のことかってならば、これは信仰のことです。アブラハムのごとくに、不可能である。不可能であるけれども、神を信じる。人間的には不可能。でも神を信じるときに、神がそれを実現してくださるっていう、この出来事。これを私たちもアブラハムの同じようにしていくときに、私たちも祝福を受けて、そのことを表し、大いなる国民にするっていうのは何でも、その血筋だけでなく、信仰の父として、私たちの先に立つものとしてくださいました。さて、アブラハムの祈りが22節から書かれてあります。神様はこれからソドムとゴモラの方に行こうとしております。ソドムには自分の親族のロト、甥っ子のロトもおりましたね。そして、ソドムの罪が私に叫んでいる。私は罪っていうものを許すことができないから、滅ぼさなければならないっていうことでしょう。ですから、私はソドムとゴモラを滅ぼしに行くと言いました。ソドムとゴモラっていうのは特別悪いことしたんでしょうか？実は私たちも同じだったんです。私たちもソドムとゴモラと同じように、救いのないもの、裁かれるべきもの、神の命のないものだったんです。そして、アブラハムは近いと近寄って行きました。アブラハムはこれを聞いたときに、これは大変だ。みんなが裁かれて殺されてしまうということをアブラハムには分かったんですね。ですから、アブラハムは使いに一人残った神様に近寄っていきました。もう一つ、二十節に、主は言われた、ソドムとゴモラの罪は非常に重いと訴える叫びが実に大きい。実にソドムとゴモラは昔のことでしょうか？今の日本はどうだろうか？世界はどうだろうか？やはり、ソドムとゴモラのようになっていないでしょうか？神様から裁かれるべき存在となっていないでしょうか？なってますよね。でも、その時に、死体はソドムとゴモラに行くって言いました。何のため行くんでしょうか？もちろん、その罪を裁くために行くんですよね。その時にアブラハムは前に立って、そして、いやいや、もし正しい者が50人いたら裁かないでしょう。もしかしてこれ、ロトのことも考えてたかもしれませんね。さらに、今度彼は言っていくんですけれども、26節から、主は言われた。もしソドムの町に正しい者が50人いるならば、さらにまた、出て言います。45人いるならば、40人いるなら、30人いるなら、また20人いるなら、10人いるならば、あなたは裁かないですよね、と言いました。さて、果たして50人、10人もいるんでしょうか？1人もいるんでしょうか？いないですね。ピーチン、一人だになし、すべては罪の中に入って裁かれるべき存在です。では、どうなっていくんでしょう。 そこで神様は私たちに一人の美人を送ってくださったんです。一人の美人。それがイエス・キリストだったんですね。イエス・キリストが私たちの罪のために代価を払って、そして死んでくださって。そうです。一人の美人。この一人の美人によって、私たちは救われていくんです。旧法のメッセージのところに、聖書日課の文章があるんですけれども、それを書いておきましたので、これを読みましょう。50人の正しい者、45人、40人、30人、20人、10人しかいないかもしれません。これは、アブラハムの祈りは、6度にわたって要求を変えるほど必要です。神が返事をするたびに、彼の信仰はより大胆になります。彼の要求は、あの人の罪が10でも、20でも、30でも、45でも、50でも許していただけませんか、という要求に等しいほどのものです。しかし、神は彼の祈りに応えられません。なぜなら、義人はいない、一人もいない。ローマ3章の実節からです。だからです。でも、憐れみは裁きに打ち勝つ、ヤコブ書2章の13節とあります。神の目には全世界に10人の義人も映りませんが、ご自身の懐に一人の義人、イエスをお持ちでした。最初のアダムによって罪が全人類に入りましたが、一人の義人、イエスの従順により、すべての人は義と認められる道が備えられました。ローマ書5章の14節から21節ですけれども、一人の人の罪によってすべての人に有罪の判決が下された。しかし、一人の正しい行為によって、すべての人が義とされる命を得ることになったのです。ローマ人や手紙の中に書いています。父よ、彼の罪が10でも、20でも、50でも許してください。私がその代価を払いますから、と必要に取りなしておられます。友よ、アブラハムに勝る取りなし手がいます。それは私たちを取りなすために、天から下って人となられ、父よ、彼らを許したまえと十字架によって取りなされた、主イエス、ご自身であります。そうです。この世界に正しい者は一人もおりませんでした。しかし、私たちを裁くかというならば、神様はどうしましたか。一人の人、イエス・キリストを送って、イエス・キリストに私たちの罪を負わせて、イエス・キリストを裁いていきました。それによって私の罪は裁かれたのです。消されていくのです。これこそイエス様の十字架でした。誰も義人はいません。比較で罪ある、罪ない。あの人は殺人犯だから罪がある、ない。そんなものを完全に超えています。私すべては罪の中に置かれておりますけれども、しかし一人の義人なるイエス・キリスト、イエス・キリストが私たちの罪を払ってくださいました。心からの感謝を捧げたいと思います。お祈りします。天の神様、アブラハムを通し、信仰によって救われるということ、私に教えてくださっております。99歳になって子供と言われましたけれども、人間の生身の体にそれは完全に不可能です。でも神様、あなたは私たちにそこに新しい命を作ってくださいます。イエス・キリストによって、十字架と復活によって、私たちに新しい命を与え、神様の国を継ぐ神の子としてくださったことを心から感謝いたします。ありがとうございました。このような恵みの中にいつも入れてくださることを心から感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。